ODお昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、今週は影山由佳が担当いたします。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、たまに脱線してしまう番組です。ぜひツイッターをフォローしてハッシュタグほっと一息をつけての実況よろしくお願いいたします。ということで、そう、2月3日、1月何したよ1月4日から働いてんのに何してたの私。いや、いろいろ番組とか出させてもらって、それこそクイズ番組はね3番組さん収録したりとか、ありがとうございます。でもなんか2月放送のも結構あるからあんまり言えないんですけど、なんか慌ただしかったなと思います。そう、日向の活動もねありますから、そうそう、ありがたいです。結構日向坂の活動メインに頑張りたいみたいな感じだったんで。そしてね、このほっと一息のもう片パーソナリティの佐々木のミレイさんですよ。もう会ってない生存確認がそう忙しいのよ、あの舞台でね。そうそう、今あのピースオブケーキ見に行きました。そう、もうね頑張ってたなんか舞台上のミーパン見てね、すごいちょっとねうるうる仕掛けた、うんって感じ。やっぱねスタイルいいから、ミーパンさん、そのバッて出てきた時に、なんかお三方で出てきた時、ミーパンがやっぱね顔が小さくてこうスタイル良くて、あ、舞台映えするなっていうのがまず印象。すごいね頑張ってて、でこの後もさ、もうピースオブケーキ終わってからももうすぐスパイファミリーのお稽古が始まるから大丈夫かえって感じ。そうそう、ちょうど今日たまたまこの収録の前にミーパンに超久しぶりに会ったんですよ。なんなら今年初めて会ったぐらいの、そうで元気してました、可愛かったなんかなんていうの、同期っていうより舞台で見た人みたいな感じで、すごいねあのおしとやかに見えたそうそうそう、私はですね、そう2月1とその先週とで東大を久しぶりに出演させていただいたんですけど、まずびっくりしたのが、結構ほっと一息で東大王の感想とかなんか反省会とかするじゃないですか。だからもう最近な気持ちがしてたんですけど、前回9月らしくて、え、そんな経ってるみたいななりました。びっくり、え、時の流れ怖いなって、そうオープニングにも言ったんですけど、でね、そう一個言いたいのが、結構クイズ番組の何地理歴史系っていうのが私の中で苦手ジャンルで、それが得意な人が誰かっていうと、ロケをよくされてる芸人さんなんですよ。やっぱり郷土料理とか特産品とか、なんかその場所の絶景を見てどこ答えるって、やっぱり行ってみないと覚えてなかったり分かんなかったりするので、でそれで言うとね、私今まで日本の旅行にあんまり行ったことがなくて、そう今年鳥取に行ったのが人生初めて西日本で、その握手会とかライブとかで大阪とか東京とか行ったことあるけど、ユニバって行ったことないし、そのいや天下の影山の言い訳ってこと違うんですよ。いやこれ事実を述べてるだけ、違う言い訳じゃない、事実、本当に事実、いやいやゴリ事実だから違うだからそれ何が言いたいかって言うと、なんていうの、脳経験でその勉強した知識のみで戦ってるのが私すごいよっていう私頑張ってるよっていう話をしたかったんですよ。あんまね自分でこれ頑張ってますって言えないじゃないですか、まあ、その番組で。でそう頑張って正解を出した時もあるわけですよ。でそれこそ、まあ、地理歴史関係ないけど、この間の東大王で何名字の多さランキングみたいなの出て、なんかそれをその結構勉強というか覚えたのが高校生ぐらいだったとしても、まあ、10位までちゃんと覚えてたりとかねするんですよ。そう佐藤鈴木高橋田中みたいな感じで覚えれてるから、なんか今年はちゃんと自分を自分で褒めていこうと思ってそうそうそう、そう自己肯定感自分で上げていかないといけないなっていうことで、まあ、今言ってます。すごいなって自分が、まあ、いちゃって言い訳じゃない、あの事実を述べてる、ね、そうそうそうそう、2月3日節分です。節分の日、かげちゃん的節分雑学ある、むちゃぶりですね。そうだな、江戸幕府の15代征夷大将軍といえば、まあ徳川慶喜だと思うんですけど、彼は先祖の、まあ、教えを大事にしていて、黒豆をその100個食べるっていうのをご自身のその習慣にしてて、だからそうやって、 まあ、節分っていうのをやっぱり昔から大事にしてきた人はいるんだよ。そのおせちでその黒豆っていっぱい食べるじゃないですか。でも100個食べる人いなくないですか。そうっていうちょっと特殊なエピソードは吉野部エピソードとしてありました。
お
お、危ない危ない危ない。そうそう、急にそのクイズ番組出るようになって急に雑学振られるようになって最近ちょっとね肝を冷やしています。困っちゃうから。影山の雑学本、あーいいね。しっかりしっかりもらっていく。本にしちゃうっていうね。いやめっちゃいいです。私雑学がもう昔ちっちゃい頃から好きで、その学校の読書の時間、小説とかあるじゃないですか。その読書の時間にあの小説とかを読むのが嫌すぎて何読んでたかっていうと、豆柴かトリビアの泉の本読んでて、そうそう、それで先生にそれ小説じゃないよって言われたら、いやこれはその私にとってどういうメリットがあるかっていうとみたいな、小学生にしてめちゃくちゃそれの、まあ、言い訳っちゃ言い訳なんですけど、その本が私にどう影響を与えるかみたいなのを熱弁するっていう。すんごい厄介な子供でした。そうそう、だからそれぐらいね、知らないことを知ることが好きなので、ちょっとそこをね、楽しさを味わってもらえたらいいな。いつかね本とかいいですね、ということでございました。ではオープニングはこのぐらいにして、最近私が聴いている曲をご紹介します。それではお聴きください。シャーロット・ローレンさんで Why Do You Love Me。 ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、影山優佳がお送りしております。ではここからは期待の新コーナーやってみたいと思います。題してこれってパニャニャンだ。わー、来ましたよこの怖い企画。はい、パニャニャンダーはラオス語で頑張っての意味でございます。以前メールを送ってくれたリスナーさんから教えてもらったんですけれども、なんかこう響きが可愛くてついつい言いたくなる、まあ、魔法の言葉みたいだなと思って使っていまして、今回リスナーさんにはこのパニャニャンダーという言葉を使って、なんとなくこの語感がその意味になんかハマりそうな質問メールとか感想メールを送ってきてもらいました。それに、今回私は受け答えしていきたいと思います。ぶっちゃけどんなスタイルのメールでも構いません。パニャニャンダーのハマりさえ良ければということ。いや正直ね、ちょっとね、わかんなすぎて怖いですよ。どうしたらいいかわかんないから、ちょっとまあ見ていきましょう。噂によればいろいろな、ね、メールがあるということで、はい、記念すべき一発目、兵庫県29歳、あけものステップさん。パニニャンダーパニニャンダーはオリーブオイル、牛乳、すりおろしニンニク、アンチョビペースト、ピザ用チーズを耐熱ボウルで混ぜてレンジで1分加熱するとできる、野菜などにディップすると美味しい万能ソースだと聞きましたが本当ですか。いいね、これはパニニャンダーじゃない。いやそうだよ、あのね、アンチョビっていうもの自体がちょっと癖のある名前なのに、それを具材にして使ってるっていうね、あのオーロラソース的なのですよね。そうそうそう。パニニャンダーですよ、これはパニニャンダーだな。絶対東南アジア系だもんね。絶対ベトナムだもん。はい、続きまして、長野県20歳、新米おひさまさん。最近パニニャンダーでパニニャンダーの影山優佳に挑戦だ。おい、なんだよ。日本では聞き慣れないパニニャンダー、スマホでこの文字を打ち込むと予測して別の言葉に変換されます。さてその言葉とは何でしょう。この問題わかるのかわからないのかどっちなんだい。ちょっと待って、違う、コーナーが違うのよ。これはハイパーブレーンのさ、お便りなのよ。パニヤンダーに見せかけたハイパーブレイの問題だからさ。え、何？え、普通にスマホで打って、あ、一番目に出てくるのがパニヤンダーじゃないってことですよね。で、これって結構その予測変換って母音に忠実なんですよ。だから、パイアイアイア、パ、アイ、アイアイア、アイアイアイア、アイで、ありがとうとか、アイア、ありがとう。じゃあちょっと私の携帯で打ってみますね。パンやなんにゃ。え、答え、え、答え、パンやにゃんだーだ。え、私もパンやにゃんだーって出てる。え、これよく気づいたくないですか。え、すごい、なんでパンやなの。パニャでしょ。パ、そっか、や、小さいやを変換する前に大きいやになるから。え、でもなんで、 から始まる言葉が少ないからかな。まあ確かにねえ、日本人でパニニャンダーをひらがなで打つ人っていないよね。これはもうパニニャンダーかどうかっていうよりよく気づいた。すごい。てか私パニニャンダーって多分インスタとかで書いた気がするから、予測変換で普通にパニニャンダー出てきてもいいのにな。あのユーザー辞書登録しよう。もうパンヤニャンダーを一生私の視界に入れないために今入れました。続きまして、これ楽しいな。北海道58歳山賊レロさん。2023年の北海道コンサドーレ札幌、ミシャ監督の新しい戦術がパニニャンダーらしいですよ。知ってましたか？いや、これ知ってますよ。ミハイロ・ペトロビッチ監督ね。だからその、まあ、その、ミシャ監督ってのは、まあ結構攻撃的な、連続的な攻撃をね、まあまあ武器とするような監督ではあったと思いますけれども、やっぱりこう、今年の北海道コンサドーレ札幌、新しいね、挑戦をしていかなきゃいけないというところで、まあその一癖も二癖も超えたところっていうのが、まあパニエンダーっぽいのかな、みたいなところは、まあ確かにありますので、その、パニニャンダーか、パニニャンダーじゃないかで言ったら、まあ、パニニャンダー。何これ。難しいよ。じゃあ、その、正解教えてほしいわ。はい、続きまして、愛媛県26歳、右サイドの水色2番さん。影山さんに質問です。ん？パニャン、パニャニャ、パニニャンダー。パニニャンダーって、パニャンの最上級で合ってますか？いや、初見は合ってそう。初見は合ってそうなんだけど。今、まあ、最上級って、実際、何？ダーっていうのが、その、比較級的に使われることある。なんか、ハードだったらハーダーとか。その、DR がつくのって真ん中なんですよ、基本。それで言うと、その、最上級って、大体、その、T とかで終わることが、まあ、多いっちゃ多いので、ハー、デストとかねっていうガチ。だからね、私はねこれ違うと思う、うん、初見は思ったけどちゃんと考えると違うと思う。そうそうそう、だってさ、こうベターとか、あーでもな、そうそう D とかで、うん、そうだね、やっぱ何回考えても違うな、これは違うよ。ありがとうございます。神奈川県22歳3歳のサイさん。1月から12月まで英語で言いたいと思います。January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, パニニャンダー言いたいだけよ。言いたいだけよ。1月から12月までって言ってるからさ、December でさ、終わればいいじゃん。確実にはみ出してんのよ。だったらそのディセンバーをパニニャンダーに変えて、いや12月どこ行ったんだよって言わせればいいのに、ゴリ押しで13個目にしてるから。どうしても言いたかったんだろうね。センサー無理、これこそ思い出して笑っちゃう。あー面白い、無理、すごいんだけど。しんどい。あーもう次も長いよ。はい。いきますね。山口県25歳、もやもやスカイダイバーさん。名探偵コナンでは、コナン君が毛利心に麻酔針を打ち、心は眠るまでの間に規制を発しながら移動していい感じに座る。コナン君は隠れて心の声で推理を披露するというのがお約束の名探偵コナン。そんなお約束の中のも小五郎が麻酔針を打たれて眠るまでにあげる規制で、パニニャンダーと言いながら小五郎が眠った回があったと思うんですが、どの回か思い出せません。影山さんはそんな回あったと思いますか？いやこれね、確率としてあると思う。いや毎回これってそのこの毛利さんの、実はその毛利さんが眠るシーンっていうのはその台本がないんですよ、多分確かね。それでその間を勝手にその時に埋めたりしてて、そう、それでその回の特徴的なシーンとか、まあなんか例えば毛利小五郎が大ファンの沖野陽子ちゃんっていうアイドルがいるんですけど、陽子ちゃんの登場シーンの時とかは、うーん俺の陽子ちゃんとか言って倒れるんですけど、何言ってるか分かんないことが多いから、まあ、あるとしたらなんか そんなストーリーとして大事じゃないとこだと思う。もうふざけられる、その例えばアニメオリジナル回とか、その主戦をね脱線してるところだと思うから、例えで言うならあのあれだね、あのこれもうごめんなさい、コナンファンにしか伝わらないんですけど、あの昆虫村っていう回があって、あのアニメオリジナル回っていうのがあるんですよ、結構、まあ、年末とかに多いんですけど、お盆とかね、その回が夏休みに出かけていったところが昆虫で村おこし町おこしをしてるところで、その大人たちが全員昆虫のコスプレをしてるっていう場所があって、で子供たちはなんかそれにちょっと不思議に思って山に散策に行くんだけど、実はその山になんかそういう、まあ、お宝みたいな埋蔵金みたいなのが埋まってて、大人たちがそれで悪巧みをしようとしてたみたいなストーリーなんですけど、っていう何でも関係ない、ただただ大人がコスプレしてるところを見るっていう30分の回があって、それだね。それそれ、うん、それぐらいで、その何も変わらない回かな、あるとしたら。いやもうこれ笑うのしんどい。あ、ラストでございます。ハードルが上がっておりますが、静岡県19歳煉獄ガチアンチさん。それでは続いての曲に参りましょう。ちょっぴり切ないラブストーリー、君とはもっと違う設定で出会いたかった、さようなら。君の運命の人は僕じゃない。それではお聞きください。オフィシャルカギサポディズムでパニャニャンダー。ねえ滑らせないでよ。あとさ、今聞いてて思ったんですけど、プリテンドってイントロ長いじゃないですか。もうちょっと足してほしい。オチがさちょっと早すぎて、影山が滑ったみたいになっちゃったから、ちょっと私だけ恥ずかしくなっちゃったから、これしかもさ、これのさ嫌なところはさ、その前半の曲紹介がめっちゃちゃんとしてるところで、そうでちゃんとそのプリンテンダーを説明してるなって思って、でもこれのここまでのちゃんとした設定だったらパニニャンダーって言ってもバレなくないですか。バレてないかな。で初めて今日ほっと一息聞いた人は多分絶対、だってこの曲みんな誰もしてるじゃないですか。ってことはもうプリテンダー流れるなこの後みたいな思ってて、パニニャンダーに気づいてない可能性もある。気づく。あ、そう。あ、そう。いや、もうちょっとこう、カジュアルに言えばよかったな。カジュアルに言ったらバレてないから。
そう
ですね。このパターンやりたい。絶対、絶対にパニニャンダーと分からせない曲紹介やりたいです。ちょっと。絶対に気づかないパニニャンダーやりたい。で、目標は、初めてほっと一息を聞いた人が、その、全く気にならずに30分終えるっていう。それ行きましょう。やろう。ねえ楽しいこれ。ということで初めてのパニニャンダー会やってきましたが、いや優勝は1月から12月やっぱりさすがに。あれはいいね、あの染みた心に。その1月から12月まで行っといて13個言うっていう潔さ、なんか新しいなと思って、概念にとらわれちゃいけないわと思って、ということでありがとうございました。さて続いてのコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。ではここで頑張っている皆さんに向けてこの言葉を差し上げます。パニャンダー。はい、ということで、まあ、さっきのパニャンダーはやっぱダーの部分にちょっとがなりを入れて背中を押してあげてるよっていう、物理的に押してあげてるぐらい応援してるよっていうちょっと圧をね込めました。届いたと思います。あざす。あざすとか言って。さあ、ということで、ここからはローソンさんの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ。今週もこちらをご紹介したいと思います。パリチキ、エルチキ、ダンチキ、各種20円引きセール。ほう。ということで、以前私が出演した回にご紹介させていただいたんですけれども、1月31日から2月28日まで、パリチキ、エルチキ、そしてダンチキの各種が、なんと、20円引きセールでございます。そしてさらにお得な情報ございまして、本日2月3日でございますけれども、2月28日まではアプリクーポンでさらに20円引きということになります。ということはですね、アプリクーポンもしっかり使えば合計40円引きというところで超お得になっておりますね。初めてこれ食べてみるよっていう方にもね、挑戦しやすいような機会になってるんじゃないかなと。これはねもうパニャニャンだでございますね。はい、ちゃんとねコーナー引っ張っていきますからね。はい、お財布に優しいローソンさん、ローソンさんパニーなんだ、うん、頑張って。 今後も頑張ってよろしくお願いします。あ、どうでもいいんですけど、頑張ってくださいってその年上というか目上の方にあんまりこう使わない方がいい場面っていうのがあるんですけど、なんか以前私が個人的に小学生の時調べた時に、目上の方にその頑張ってくださいっていう時はお疲れの出ませんようにっていうのが、まあ、なんか正しいっていうことはあるらしいですよ。なんか頑張ってくださいっていうとちょっと上からになっちゃうので、なんかその頑張ってほしいけどお疲れの出ませんようにっていうのを言うのが正しいっていうのをなんか 見ました。だからそんなことはよくてですねはい、今日はですね、何を試食したいかと言いますと、実は今日ねパリチキとエリチキとタンチキ全部ご用意していただいていて、で今私今もう午後帯なんですけれども、実は収録中まだ朝ごはん食べていないというところでね、選ばせていただいたのはパリチキでございます。さあでは早速いただきたいと思います。私がね大好きすぎて一時期ね、あのパリチキが売り切れた時に買い占めたのは影山優香なんじゃないかと言われていたんですけれどもうん、うまちゃーんでございます。うん、おいしい。やっぱりパリチキっていう名前の言う通り、やっぱり外側のパリパリ感で、パリパリ感と中のジューシーさの、まあそのコントラストももちろんすごいんですけど、噛んだ時に皮のパリパリ部分に肉汁がちょっとついてふにゃってなるんですよ。だその境目の部分の肉汁が出てきたよみたいなところが一番美味しくて、やっぱね、あったかいうちに揚げたてで食べるのがね、やっぱ一番おすすめなので、昼の、まあ、11時とかからお昼の皆さんが買う時間に合わせて揚げてたりとかされてると思うので、ちょっとね今のちょうど今ぐらいの時間を狙って行ってみたらいいなって思います。エルチキもタンチキもそれぞれ本当にもう食感も味も全然違くて、毎日食べても飽きないようなバラエティ豊かなねラインナップになっておりますので、そして、今各種20円引きセール中、アプリクーポンの20円引きもございますので、本日のお昼にいかがでございましょうか。以上ローソンピックアップでした。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、影山優香がお送りしておりました。さあ、あっという間にエンディングでございます。いやー、今日はなんといってもね、パニネンダー企画面白かった。いや、面白かったですね。あのテンポ感がいいなと思いました。もう、その、多分、深く吟味してるとわけわかんなくなっちゃうから、もうパパパパパパっていくのがベストだし、そのパパパパパの中の光るやつの、もう、癖がすごすぎて、やっぱあれが欲しくなっちゃいますね。うん、みんな本当に発想がすごいって思う。このパニーナンダー企画やりますと言いつつ、多分募集したのってそんなに日付経ってないじゃないですか。パッて浮かんで、こんだけ、おかしな幅のあるおかしな手紙を送れるの本当にすごいと思います。尊敬です。さて、番組ではリスナーさんからのメールを大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。そして先ほどお話した番組の公式ツイッターは小文字でホットアンダーバー一息46、ホットアンダーバー一息46、つぶやく際はハッシュタグホット一息でよろしくお願いいたします。番組終了後、オーディでアフタートークもございますので、そちらもお聞きください。そして、影山優香の公式インスタグラムのフォローもよろしくお願いいたします。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は、日向坂46の影山優香でした。See you soon!
ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。この番組は、街のホットステーション、
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の影山優香です。収録終了いたしました。ここからはアフタートークとなっています。よろしくお願いいたします。よいしょ。ということで、ここではですね、放送では紹介しきれなかったメールをお読みしたいと思います。滋賀県36歳なめたけ46さん、ダゾンで配信された内田篤のフットボールタイムにて、今年はゴルフに挑戦したいと言っていた影ちゃん、打ちっぱなしに行ったりなど練習を始めているのでしょうか。そうなんですよ。そう、やりたいんですよね、ゴルフ。ちょうどその内田篤のフットボールタイムさんで話した当日に、親にゴルフやりたいんだよねって言って、親がめっちゃゴルフ好きで、家になんかねゴルフクラブとかバッグとかいっぱいあって、そうだからまずは打ちっぱなしになんか行こうねっていう話をしたところ、だからまだ何もしてはないんですけど、そうすぐ、そうそう行こう、だから気持ちさえできれば、早起きの気持ちさえできれば、え、でも内田さんがね、このフットボールタイムの時に、ゴルフだと朝早いのが辛くないって言ってて、ね、で親にも聞いたんですよ。ゴルフってめっちゃ早起きじゃん。 しんどくないのみたいな。で聞いたら、え、全然みたいな。だから内田さんめっちゃあるあるみたいに出て。内田さん、2 days ゴルフしたらしいですよ。はい、朝早起き、からの早起き。え、絶対無理と思う。内田さんと一緒にやる。教えてもらいたいですね。すごいね、三昧だったっぽいから。やっぱり絶対経験ですよね。何回もやらないとみたいな感じですよね。でも、うん、パワー必要ですか？ああ、そうなんだ。そっかそっか。腰とかね。ニブちゃん絶対できないね。うん、そうそうそう。てか、親にまず聞こう。思います。もう一個ぐらい。大分県25歳、サバイブキッドさん。かげちゃん、こんにちは。かげちゃんが昔に作ったっていう前歯が止まらないが気になりすぎてどうにかなりそうなので歌ってみてください。これはね、一応ご説明すると、この間、ショールームっていう配信アプリで、その、メンバーの高橋みくにと配信をした時に、昔の懐かしいゲームの話になって、で、私が友達コレクションっていうゲームの中のアバターみたいのを作れて、自分の名前とか、まあ、友達の名前とかにして、同じマンションで、こう、共同生活ができるみたいなやつがあって、そういうシミュレーションゲームの中に、曲を歌わせるっていうのがあるんですよ。その、機能として。曲を作って、着替えさせて、メロディーとかも決めて、歌わせるっていうのがあるんですけど、それで、アイドルの設定にして、女の子に前歯が止まらないっていうタイトルの曲を歌わせるっていうことがあって。で、何がすごいかって、タイトルだけじゃなくて、歌詞も決めれるんですよ。かなりたくさんの種類がある中で、言葉を選んでって、その言葉をつなげて歌を作るっていうのがあって、なんか、育ち盛りの僕の前歯、虫歯が怖い、チョコレートは好き、みたいな。っていう、驚くほど思んない。ただ私は好きだった。私が、その作曲者であり、作詞家である影山由佳が一番のファンだった。クソソング。最悪。私が丹精込めて作った曲を馬鹿にされた。もっといい曲作るんだ。奥歯で。ということで。王子の方でもリスナーさんのメッセージご紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。よろしくお願いします。ということで今回はこれでおしまいです。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の影山由佳でした。バイチャー。王子。